揺るがない永遠の価値という題詞で一緒に恵みを分かち合いましょう。今世界は戦争、また経済的なこの変化、救援する AI の発展によって人々が自分の仕事を失っているんです。また強大な地震の話、津波とか不安の時代に私たちが住んでいるのであります。イエス様がご自分が来られる前の前兆として、この前兆があると言われたものです。聖書は私たちにはっきりそのように言われます。このような地が揺り動かされる、まだ地だけではなくて天も揺り動かす。その理由は揺り動かされないその価値、その国が残るためであると、そのように言われます。神様が今全世界を揺り動かしているのであります。どうしてか、それは揺り動かない永遠の価値が残るためであります。第一番目は天と地が揺り動く、揺り動かされているんです。天が揺り動く、また地が揺り動く、この地ということはこの地上が揺り動くことですね。台湾の海辺に震度7の地震が起こりました。それで TSMC という半導体の工場が止まったんです。これはもう経済的に破壊しれない被害がありました。環太平洋というそのところが地震帯なんですけど、そこで 90% 地震が起こると言ってるんです。まだこの火山もそこに 75% が含まれてると言ってるんですね。うちの日本の三陸のところに4から5の地震が続けて起こった時もありました。まだ8日の夜に青森で 6.9、 その東の海で 7.5 の地震がありました。アメリカの地震調査局では、アジアの太平洋の地域で地学の活動が今活発に動いていると言います。ちょっと長いんですけど、その前にこの福岡にも地震が起こりました。私がその席からこの講談に行こうとした時でした。もう賛美がこう終わろうとする瞬間でした。その時揺り動きがありました。私たちは賛美しながら賛美の時間踊ってたかよくわからなかったんですけど、家にいる、教会を休んで家にいる人たちは家で霊食が倒れたということでした。だからどうしてこのようなことが地が揺り動くかというと、この世に私たちが眠らないように主が霊的に起こしてくださるためであります。この地だけではなくて天も揺り動くと、ハガイ書にはこのように言われますね。 2章21から言ってください。
ユダの総督ゼルバベルに次のように言え、私は天と地とを揺り動かし、諸々の王国の王子を覆し、異邦の民の王国の力を滅ぼし、戦車とそれに乗る者を覆す、馬と騎兵は彼ら仲間同士の剣によって倒れる。その日、万軍の主の御告げ、シェアルティエルの子、私のしもべゼルバベルよ、私はあなたを選び取る。その主の御告げ、私はあなたを隠形のようにする、私があなたを選んだからだ、万軍の主の御告げ。
この地が揺り動いて、まだ天が揺り動くということは政権ですね。神様が直接それを揺り動かせます。もろもろの王国の王者が覆し、異様の民の 王国の力が滅ぼされる、それが主がなさっていることだというんですね。 どうしてこんなことがあるかというと、ジェルバベルのためであります、ね、私のしもべジェルバベル、私が選んだもの、このジェルバベルは、イスラエルの総督でした。イスラエルがバビロンに捕虜になって70年になった時、このペルシャのそのクロス王がイスラエルのユダヤ人たちに、あなた方は家に帰りなさい、そこで神殿を建てなさいと、そのような命令がありました。それを総括する人がジェルバベルです。神殿はなぜあるか、罪が許されるためであります。罪が許される場所が神殿です。だからその場所を作るために天が揺り動かしました。イエス様が再臨される前に大リバイバルが起こると言われます。まあ、ベネズエラのこの国が、この大統領が逮捕されました。でこのポピュリズムというチャベス政権が、もう大規模なこの国有化をして、それで無差別に人に全部お金を配りました。それで人気を得て、また腐敗で、また腐敗選挙で、それをマドロという人が政権をまだ取ったんです。それで超インフレが起こりました。13万%、皆さん想像できますか。パン1個買うためにもう計り知れないお金を持っていかなければならない、極端な貧困、生活費が不足している、この苦しんでいる時、今アメリカがそこに入ってマドロを取っていきました。大リバイバルが起こるためですよ。イランは1979年パレビ王女がいたんですけど、このホメニというイスラム宗教のこの指導者によって転覆されました。それからずっと宗教弾圧がありました。女性を犬扱いをしてました。女性たちには人権がないんです。こういった苦しみの中で最悪の干ばつ、またもうものすごい物価が超インフレでした。そこもベネズエラと同じその苦しみを受けたんですね。だから彼らがもう外に出てデモをしました。私たちに食べるものを自由に与えてということでした。しかしイスラムの政権は彼らに向けて発砲しました。機関銃で発砲して2万名が死にました。病院に負傷した人たちが入院したんですけど、このイスラムの軍隊が入って確認して、この家族の前で銃殺して殺しました。それでこの死体をもらう、要求するとお金を要求したんですね。このような状態が今イランです。ハメニというんですけど、そのものがインターネットを遮断して、またこの空中で衛星も全部遮断して、それで自分の国民をこのように殺してるんです。だから私たちがこのイランが早く自由になるように祈ることを、これがとても重要です。これがなぜこのように政権が揺り動かし転覆されひっくり返るかというと、ジェルバベルを建てるため、ジェルバベルは福音イエス・キリストを典型であります。このベネズエラにものすごいリバイバルが起こると予言しているんであります。またイランも今イスラム国家なんですけど、世界で一番キリスト教がこう成長している国であります。そこが自由になって 彼らクリスチャンたちが自由に宣教するようになると、周りの国家、スタンという国家があるんですけど、アフガニスタン、パキスタン、ウズベキスタン、トルキメニキスタン、カザフスタン、ウズベキスタン、スタン、それが全部福音化され、そして今イラクはものすごく自由の国家として発展してるんですよ。そこを通って、その次は何か、サウディでしょ。イラン、イラク、サウディですから、その次はイエス様の再臨のイスラエルでありますよ。だからこういった世界が今揺り動かしている、これはイエス様が再臨される福音が残るためであります。永遠の価値が残るためであります。2番目、永遠に揺り動かない価値ですね。それ価値はもう全世界のすべてのものは揺り動かされています。科学も変わって、経済の理念も変わってるんです。今目に見えるお金が今なくなってデジタル化しようとするんでしょ。このようにすべてが変わってる、変わる。皆さん、この変わるもので私たちの人生の目的を置くと、共に揺り動きます。しかし私たちが変わらないものに私たちの人生の目標を定めると、皆さんは絶対何があっても変わることはありません。変わらない価値は何か、聖書の御言葉でありますよ。3500年前から1500年かけて聖書が記録されました。全世界の3分の1がその聖書信仰を持ってるんです。世界が変わるとも、神様の御言葉は一点一角も変わることがありません。永遠の約束です。永遠の約束に自分を置くと永遠に変わらない。だからこのように詩編18編2節、
主は我が岩を、我が砦、我が救い主、身を避ける我が岩、我が神、我が盾、我が救いの角、我が櫓。
だからこの聖書価値観で私たちがしっかり目的を定めると、動くことがない。主は我が岩を、我が砦、我が救い主、我がイエス、ハレルヤ、先週我がイエス、私のイエス様告白しました。身を避ける我が岩、我が神、我が盾、我が救い角、我が櫓、我が私の国であります。イエス様が私になさっていること、私の福音になる。イエス様は天の御座を捨ててこの地上に来られた神様ご自身です。その方を通して私たちの罪が、告白した全ての罪がイエス様に行って、イエス様が十字架で審判を受けて、それを全部処分してくださって黄泉に下りました。まだ三日目によみがえられ、これを私たちが信じること、ただ信じる信仰によって私たちが永遠の命を持つようになりました。このことは永遠に変わらない約束です。イエス様を信じるときっと認められます。これは義認と言ってるんですよ。ジャスティフィケーションと言ってる、義認。ただイエス様を信じるときっと認められ、神の国を相続する。神様の国を相続したということをどうして分かるかというと、聖霊を送る。聖霊様が皆さんの中で神の国を表してくださるんです。神様の国は飲み食いをするものではなく、御霊によって義、喜び、平安であります。だからイエス様を信じる人々には喜びがある、平安がある。皆さんの中にその喜びと平安がありますか？アーメンが小さい。アーメン。このことですよ、ね、 天国は今あっちだこっちだではなくてあなた方の中にあると主が言われます。またこの私たちの中にある天国が体が死んだ時にすぐ私たちは天国の本殿に導かれます。私たちの永遠のふるさとです。そこには黙示録21章4節にこのように言われますね。彼らの目の涙をすっかり拭い取ってくださる。もはや死もなく悲しみ叫び苦しみもない。なぜなら以前のもの、この地球のものですね、以前のものがもはや過ぎ去ったからである。だからイエス様は私たちの目の涙を拭い取ってください。まだ死がない。死は第一の死は体の死です。第二の死はイエス様から永遠に離れて地獄に行く人を第二の死だと言ってるんです。この死がない、まだ悲しみ叫び苦しみがない、皆さんこれが天国であります。私たちが永遠に変わらないこの価値聖書、それを信じるとこの約束によってイエス様が私のイエス様になります。イエス様の国が私の国となります。これが恵みによって私たちが天国を所有するものになりました。天国がこの私の所有相続財産になるんです。死が終わりではありません。人生の中で死というものは一番大きい揺るぐことです。しかしイエス様を信じて永遠の価値を持っている人は死が終わりではない、悲しみではない、死んだ後で永遠に揺るがされない御国を受けるのであります。だから感謝だけよクリスチャンは。だからイエス様を信じる者は永遠の天国、イエス様を信じない者は永遠の地獄の刑罰です。二つの道が私たちにいつもあるんです。天国に行く道、地獄に行く道です。イエス様を信じる者は地獄には行かない。イエス様が黄泉に下って地獄の代価を全部支払ったからであります。作家が広木兄弟が先週天に召されました。持病があって病院の生活をしていたんです。うちの家内と私が訪問に行くと慰めるために行って慰められて帰るんです。私がイエス・キリストのことを伝えるんですね。イエス様はよみがえりです。そしたらアーメン言うんですよ。大きいアーメン、命です、アーメン。イエス様があなたのために十字架にかかってあなたは永遠の命を与えてください、アーメン、ハレルヤ。それで力を受けて帰ります。うわあ、私たちより信仰が強い。そのようにして帰るんですけど、アーメンというものは何かというとね、黙示録3章14節に見るとイエス様の名前がアーメンですよ。イエス様はアーメンである方と言ってる、ね、またラオディゲアのある教会に主が言われるんですね。アーメンである方、忠実で真実な証人と。だから皆さん、私たちが説教を聞きながらアーメンと言ってるとイエス様は所有すること。たまって何も言わない聖霊の感度がない人もいるんですよ、そしたらまだ食べてないんです。御言葉食べるのはね、口を大きく開けてね、鳥が餌を食べるように、アーメンイエス様信じますか、
アーメン、
これですよ、アーメン。まだアーメンしない人もいる主を告白して主を所有することや、だから私はその兄弟が 天国に行ったと確信することになります。イエス様の懐に今抱かれて、よくアーメンアーメンと言ってると思います。私は天国に行ったら、まだあの兄弟を会ったら、まだアーメンと言ってると信じます。アーメンの人です。アーメンの人、うん、私がこの地上でね、生きて天に行くと、いろんな先輩たちと会うんです。私が会いたいと思っているチョヨンギ先生、まだ滝本明先生、うちのおばあさん、まだ私たちと一緒に信仰生活しながら先に天に行かれたその兄弟姉妹たち、そこで私たちは永遠に揺り動かされないその場所で永遠に生きるのであります。3番目は経験、慎みと恐れですね。こうして私たちは慎みと恐れを持って神に喜ばれるように奉仕することができるのです。イエス・キリストを信じることで私たちは義認されました。義と認められました。これはもう福音ですよ。その後で私たちはイエス・キリストを似ていくんです。学んでいくんです。これは成果だと言ってる。センティフィケーションと言ってる。主はどんな方かというと、憐れみの方、聖なる方、この2つですね。だから私たちも神様の姿に変えられていく、聖化されていく。イエス様は私たちを憐れんでくださって、私たちを救ってくださいました。そのように私たちも人を憐れむ、この聖化への調整は私たちには変える力がありません。しかしその調整を見て、私の態度ですね、私の生活の方式は変えることができるんです。苦難を受けている人たちのために憐れみを持って、私たちが取りなしの祈りをすることができる。さっき私たちはイランのために祈りました。終わりの教会の勝利は愛、愛の共同体です。今回2月にサドサンダ・サルバレジ先生が来るはずだったんです。あの先生は預言者です。私はあの預言者大嫌いでした。しかしサウディで会いました。なぜ大嫌いだったかというと、韓国に対して良い預言をしなかった。みんな黄金の予言を知ってたんですけど、あの方だけが悪い大統領、悪い大統領が政権を取る。だから怒りました。まだその次の大統領、ユン大統領になった時にも、まだ悪い大統領が来ると言って、この予言はダメだ。しかし全部その方が言った通りになってしまったんです。その方の予言のレベルはすごいんですよ。イエス様が直接来られて語るんです。まだ韓国を守る天使が直接来るんです。それで韓国はこうなっていくんだと、そのことを言ってるんですけど、私とサウディで会った時に、安守は、個人の安守はしないと言ってる方が私に3分暗唱しました。これはニオンからということで、ニオンに対するすごくこう愛がありました。あの方は、あなたがニオンのリバイバルのために祈ってるということをよく言われて、私にそのことを予言をしたんですけど、ニオンに対する予言を彼がこのように言ってるんですよ。ニオンの前には祝福と審判が置いてる。これは申命記28章と同じですね。ニオンは祝福される理由がある。これは第一番目は、全世界 貧しい人々を助けて積極的に彼らを助けるために先頭に立った。2番目は技術力を使って自分だけではなくてこれを周りの国家に良い働きをした。70年代半顔の奇跡、サムソン、LG、ヒュンダイ自動車はパナソニック、ソニー、三菱が助けた。私はよく知ってますよ。ヒュンダイの自動車のエンジンは三菱が助けたんです。チョヨンギ先生はこのように言われました。日本は韓国のウバだと、ね、おっぱいを飲ませるウバだと言ったんです。また日本は破壊の力に対して世界を保護し救った。また日本は不義に戦っていった。国連を通して、そして日本は謙遜、また本当に真面目、柔和で働いた。私が今40年目なんですけど、日本に来て全くその通りです。彼は日本に住んでないんですけど、もう全く共感するんです。しかし同時に審判の危機もあると言ったんですね。これは女神の影響だと言ってる。その女神は堕落した天使の中で高い地位にある存在。この日本のところを、日本の土地を支配するようにサタンから権威が授けられて、ダニエル書でペルシアの君と言ってることがあるんでしょう。日本の君ですよ。女性女神なんですけど、人を罪に堕落させる、快楽、肉の欲、その肉の欲が子供から老人まであるって。だから今パパ活というものが小学生までなっているということを記事を読んでました。この欲望、淫乱、この淫乱を想像力をこう与えるために日本の技術力が使っている。ソニーの映像とかビデオとか、その欲望、淫乱の欲望を引き起こす、その技術力を持ってそこに使っている。だからこれを悔い改めないと、審判があると言ってんですね。まあ16日、昨日ですね、昨日国土交通省金子大臣が南海トラフに対してこのように言いました。発表しました。今まで南海トラフのことは命を守るだけだったんですけど、今は守る、命を守る、またつなぐという言葉を使ったんです。イスラエルの終わりの獅子というものがサムソンですね。サムソンが国を救うために神様から力をいただきました。しかしその力を情欲のためにそれを使ったんです。後で目がえぐり取られました。サムソンはナジリ人という経験ということを約束して、彼が生まれながらナジリ人でした。彼の力は清さから来ました。しかしその力を女性たちに使いました。イオ人のティンナという女性と結婚し、またいろんな女性たちの問題を起こしました。結局遊女デリラのところに行って神様との契約、秘密を全部表します。それで彼は捕虜になって、まあ石臼を、ね、動物のように石臼を敷くんですね。その時彼は悔い改め、悔い改め、主よ、私を用いてください。それで神様が終わりの力を与えてペリシテ人にその審判をして終わるんですけど、この教会に1月に世界のために鳥なしの祈る人々が来ました。日本に行きなさい、日本に行って日本のために祈りなさいとしてその人々が来ました。今回2月5日から7日までも 同じく神様から日本のために生きなさいという人々が牧師たちが来ます。アメリカから2人、また韓国から17名くらい、18名。それで今回日本のために彼らは7日間断食をしたという。私がそれを聞いて、あ、これは本物だ。私も断食できないのに、はあ、こんなに日本を愛してる。だからこの日本は審判を受けない道がある。彼らはそれを握ってるんですよ。で、こうサードサンダーサルバレジ先生もそのようなことを言ったんですよ。審判を受けないで祝福だけ受ける、その道がある。そのために祈りを宣言したんですけど、皆さん今回私たちがこの祝福の予言を握って、日本が祝福だけ受けるように、それで大リバイバルが起こりますように、この神様がこのような予言者、韓国に対して 100% 予言が正確でした。だから私はそれを信じてます。だから今全世界が揺り動かされてます。なぜでしょう。この世は全部変わるんだ。変わらないものは一つ残る。変わらない価値は聖書価値であります。聖書の福音が私たちにイエス・キリストを教えてます。イエス様が我が岩、我が救い主である人、このイエス・キリストの御国が受け付けるようになります。その国は永遠に変わらない国、揺り動かすことができない国であります。それを私たちに主が与えようとしておられます。もうすでに与えられてるんです。じゃあ祈りましょう。御言葉を思い出して、今全世界がイエス様の再臨の前兆が起こってるんです。日本に対する私の、ね、情報、素晴らしい予言の情報を私が聞きました。だから皆さんと一緒に分かち合いたかったんです、ね、日本は祝福されます。日本は今まで本当に神様のためによく働きました。イエス様を信じるように、ね、女神からその影響から解放されるように、淫乱、快楽、そのようなところから完全に解放されて、この日本が祝福されるように、じゃあ一緒に祈りましょう。主よ、主よ、主よ。